文化系トークラジオライフ。TBS ラジオ
文化系トークラジオライフ、臨時パーソナリティの早水健郎です。今日は11月19日、赤坂の、TBS のスタジオの中で今月ライフ11月25日の予告編を収録しております。ここ今スタジオにいるのは斉藤哲也さん、
こんばんは。
で黒幕長谷川さん、
はい、こんばんは。
で今回はですね、電話の向こうにチャーリーがいます。チャーリー、
はい、どうもどうも、お疲れ様です。
なんかイベントお疲れ様でした。
そうなんですよ、今、うん、たった今 のあれですね、津田大介さん の出版記念書店イベントに、うん、ゲストとして出演させていただきまして、
うん、どこですか。
あと、ね、大阪の南にあるスタンダードブックストアというね、うん、書店なんですけども、割と個性的な、まあ、書店で、僕もイベント出させてもらったことあるんですけども、うん、の、バックヤード の一部をお借りして、もう皆さん閉店 の準備とかしているところでちょっとご迷惑な感じをかもしているのがこちらになります。
はい、昔のベスト店みたいな感じで、
現場の中継先からね、
うん、チャーリーに現場のチャーリーみたいな感じでちょっとお送りしておりますが、っていう感じでちょっと先月のねライフから振り返りたいと思いますが、はい、10月末は嬉し恥ずかし文化啓発体験ということで、
まあ、文化的扱い、
文化的発体験で、まあチャーリー抜きでやったわけですが、まあ非常にたくさんのメールが来て、はい、
そうだね、
うん、まあブログの方でいろいろ
今ね、
うん、
未読メール特集を今回は、うん、非常に拡大版ということで、うん、まあ、メールが多かったこともあってですね、大量の、未読メールを、貼っていますので、ぜひご覧いただいて、まあ、なんかライフリスナーのこうプロフィールっていうかね、うん、いかにいろんな人が聞いてくれてんだなっていうのがよくわかる、うん、
はいはい、
で結構ほらそれぞれがライフリスナーってこういう人でしょみたいな、うんうん、いろんな人がいろいろ思ってるんだけど、
勝手なイメージ
を
ね、
そうそう、それがだから、うん、それぞれ全然違う人たちが聞いてるみたいなことも分かったりとか、
あ、
普通にだからその文化的初体験とか、その文化的遍歴っていうのが、うん、本当に若い子から年配の60代の方まで、うん、いろんな方がいろんな角度で書いてくれてるんで、これ非常に興味深いので、ぜひ未読メール特集は、うん、番組サイトの方に貼ってますんで、ぜひご覧いただきたいなと思ってるんですけども、
う
ん
う
ん、
という感じで、じゃあ前回のベストメールの発表を行いたいと思います、
は
い
は
い、
では、10月のベストメールはかぼちゃん、
おー、
かぼちゃんさんですね、
おめでとうございます。
内容についてはい、
19歳の埼玉在住の大学生女子、うん、私の嬉し恥ずかし文化的初体験といえば一人映画でしょうか、
うん、
高校3年生の春休み前、受験も無事終わり暇だったので学校近くの映画館にソーシャルネットワークを見に行きました。
最近
若いなって感じですね。それまで映画といえば友達とや家族と見に行くものだったので、やたらドキドキしながら見に行ったのを覚えています、うんぬんかんぬんということで、まあ一人映画、うん、という、ね、ことについて、うん、まあ、これが外伝になっちゃってたのかな、
そう、
ことです。これこう、まあ、うん、当初から早見さんが非常に食いついていて、うん、本編ね、本当はね、読もうと思ってたんだけど、
そうそう、どんどんどんどん話をいろいろ展開するうちに読み損ねたんだけど、まあ、基本的には、ね、そのこのテーマを通じて何やりたかったっていうのは、まあ、世代を超えて何かそのいわゆる世代が違えば文化的な影響ってやっぱね、何から受けるかって違うんだけど、うん、なんか共通点があったりするんじゃないかっていう、うん、その世代間を超えるようなものっていうのを見出そうっていうところが僕の中ではテーマとしてあったんですけど、まあ、一人で映画行くってことは世代超えてあるわけじゃないですか、
うん、
もうこの人19歳なので、本当に2年前ぐらいの映画が自分の入り口だったって話なんだけど、このメールをきっかけにみんな一人で映画を見るってことはどういうことかっていう話をね、うん、ゲストの大串さんとかね、うんうん、みんなその自分の中学生時代、小学校時代に初めて一人で見に行った映画とかって話になったりね、うん、うん、
まあ、ある種そういう一人っていうのが、まあ、映画に限らずね、一人でなんかするっていうのが割とその文化的な初体験の、
うん、
まあ、入り口になっているっていう話をね、まあ、一人でラジオを聞くとか、まあ、そういう
なんかやっぱり親とか、そういうものとは別な世界の扉を開けた感じみたいな ね、
そ う、 だよね、
そういうのっていうのが一つやっぱ初体験感としてすごくあって、そういう意味でその一人映画っていうのは、まあ、なかなかの視点だなっていう、着目したところが面白かったなという感じがしましたけどね。
何ちゃんでしたっけ、カバちゃん、
カボちゃん、
カボちゃんには
19歳大学 生、
大学生
ベストメールバッジをプレゼントしたいと思います。
おめでとうございます。
おめでとうございます。まあ、チャーリーもね、いろいろ思うところあったようですけども、
まあ、前回 ね、 ね、ちょっと聞いてみましょうか。
あ、いやいや、もう、多分、あの時はマドカマギカの劇場版の話しましたけど、うん、エヴァンゲリオン9がね、うん、公開されて、割と、まあ、同じ感じでいろいろ話せることがあるなと思ってるんですけど、うん、まあ、特別編やるかやらないかはともかく、まあ、みんないろいろ語りたがってるんでね、うん、なんか検討したいですよね。ね、
毎日のように、ツイッターで、いつやるんですかみたいな、ね、このエヴァ特別編、
はい、前回やってますからね、歯の時はね。
で、ジョーの時は、うん、まあ、当時の鳥山ディレクターが、うん、宮台さんと竹本健太郎さんで作ったりとかしていて、はいはい、まあ、ニーズがすごくあるのは分かってるんですが、うん、ちょっと今もう選挙モードとかに入っちゃっててですね、選挙特番などもやんなきゃいけないんで、非常に僕も当時は番組一つしか持ってなかったのが、今6個とか7個とかやってるんで、ちょっと今時間的余裕がですね、
対応力がない
んで、もうちょっと選挙終わった後とか、あと、まあ、とりあえず文化系大忘年会ね、12月の30日にやりますけども、うん、その時などにはまあ触れることになるかなと思うんですが、
それ決定なんですか、30日で、は
い、12月30日の深夜っていうことになるので、はいはい、まあ、日付が変わって31日になりますけどね、うんうん、まあ、ちょっといろいろ、なんとか、何かやれるといいなとは思っておりますので、はい、ちょっとどういう形になるか分かりませんが、まあ、チャーリーがどういうふうに見たのかっていうのも、まあ、聞きたいところではあるんですけど、
まあ、それはそれとして、まあ、12月の前に11月ですね、
はい、11月
今月ですね、はい、
どうしよう、チャーリーの、じゃあ説明、はいはい、チャーリー発案のテーマなので、ちょっと企画の趣旨とタイトルをチャーリーからじゃ教えてもらっていいですか。
はい、11月のライフのテーマがですね、うん、ワクワクできる未来を求めてという、うん、まあ、タイトルになっておりまして、
ワクワク、
いや、うん、ワクワクできる未来って、はい、まあ、今時しないような気もするんですよ、うん、で、昔はね、ワクワクできたとかよく言うじゃないですか、うん、ちょうどエヴァンゲリオン9ともちょっとすごい関係の深い、うん、庵野秀明の、特撮博物館っていうね、うん、展示を、うん、東京都美術館かな、うん、でやってたんですけれども、東京都現代美術館
やってましたね、
やってたんですけれども、うん、まあ、見に行くと昭和30年代から40年代にかけての特撮っていうのが持っていた未来への想像力っていうのが、うん、非常に、まあ、ワクワクさせるものだったなっていうのがある一方で、うん、まあ、レトロフューチャーというか、うん、まあ、今はこういう未来はちょっとワクワクしないよねっていう感じがもうちょっとしたんですね、うんうん、で、じゃあ今この2012年の今ですよ、うん、こう未来を感じさせるようなワクワクってなんかあるのかなというのを、こうついつい僕らこうポストモダンが大きな物語がとか言って、ないよそんなのって言っちゃうんですけど、うん、いや本当にそうなのかみたいな話をしてみたいなというのが今月の趣旨なんですね、
うんうんうん、あえて今ワクワクする未来とは何かと、
うんうん、探してみようっていう、
大きな物語を語ろうと、そういうことか、
そうそうそう、皆さんもだってワクワクしました、最近何か、これはなんかワクワクしたぞ、
未来を感じたとか、うん、なんかテクノロジーみたいなものを、お、進化してるなみたいな手応えとか、そういうこと、
僕は極端かもしれないんですけど、うん、今月ね、慶応大学のグループが自動車の後部座席を透明に見せるシステムっていうのを開発したんですね。
え？
これ要するに、うん、バックするときに後ろ見えないじゃないですか、うんうん、でバックミラー見たり実際に直で後ろ見たりするんですけど、うん、まあ、リアウィンドウの視界しかないわけですよ、うん、そうするとちっちゃい子供とかが後ろにいたら見えませんよね、うん、でこれを後部座席に後ろの風景を投影して、うん、後部座席の後ろが透けて見えるような感じの、システムっていうのを慶応のグループが開発したんですね。
へ
ー、これ、へーって感じなんですけど、これ何がすごいかっていうと、うん、元ネタは、うん、光学機動隊に出てきた光学迷彩なんです
よ。あー、はいはいはいはい。
で、この光学迷彩のを実現するシステムとして、服にその後ろの風景を投影して透けて見えるようにするなんていうのは実際にもう あったんですけれども、うん、まあ、何の役にも立たないと言っちゃえばあれかもしれないですけども、まあ、アニメの中のものができただけだよねと高をくくっていたら、こんな役に立つシステムになったのかと、
なるほど、
その光学迷彩の服のチームもこの慶応のチームもやっぱりそのヒントは光学機動隊から得たんだってことを言っていて、これはワクワクしましたね。
なるほど
アニメの想像力が現実のものにっていうのもそうだし、超役立ちそうじゃんこれみたいな、うんので、なんかすごい僕はこれワクワクしたニュースでしたね。
僕なんか割と、まあうん、みんなも知ってるニュースですけど、やっぱ iPS 細胞はね、
はい、
ワクワクしました
ね。やっぱあれでもいろんな薬がこれからできるだろうし、うん、やっぱね、40も過ぎるといろいろ
体の
健康リスクをね考える年なんでね、
う
ん、
ワクワクっていうよりも、うん、ワクワクなのか、
ワクワクですよ、うん、ちょっと寿命をやっぱり10年伸びたんじゃねえかぐらいのね、
うん、
うん、いやまあそういうねて、なんかその未来っぽい話とかより僕は多分もうちょっと身近な話なんだけど、うん、ここ数年で一番ワクワクしたのってやっぱ僕ねボールペンの技術進化なんですよ、はいはいはい、ボールペンってそもそもまあねその筆記具としての進化の過程の中の一つの多分ねテクノロジーとして生まれたものなんだけど、うん、その中でもボールペンってフリクションボールってあるじゃないですか。
消えるボールペンですね。
熱で
擦ると
消えるっていう、今まで書くとボールペンっていうのは基本的に油性とかだとね、うん、まあ水性もあるんだけど、うん、書いたら消えないっていうのはボールペンだったんだけど、うんうん、消えると。で、それだけなんだけど、僕、いわゆる、編集者とかライターとかやってると、本出す前にゲラって出るじゃないですか。うん、で、ゲラってすごい、やっぱそこで、その最後に書いた文章を直す作業なんだけど。
赤字を入れる紙のことですよね。
うん、僕、すっごいそういうの下手くそで、うん、もうあれこれ、どんどん書いては消して、消すとき修正液とかでぐっちょぐちょになって、はいはい、もう服従真っ白になるし、うん、もう原稿用紙もすっごい汚くなる。うん、消せるフリクションボールができたせいで赤入れがすごい綺麗になった。
いやあれは革命ですよ本当。
多分見る編集者にとってみるとものすごくねコストがね変わったと思うんですよ、うん、その僕の側の副題とかも楽になったしものすごく自分の中でイノベーションだった。そういうなんかちょっとした変化みたいなものも、うん、まあなんかちょっとテクノロジーの一側面なのかなっていう気もするんだけど、
うん、そうですよね。だから、うん、いろんな、まあ、変化があると思うんですけれども、うん、やっぱりその未来を想像するって言った時に、うん、すごい遠い未来の話をされると想像できないし、うん、なんとなく本当に実現すんのそれみたいなおとぎ話じゃないのって感じがするじゃないですか。
いわゆる人間の、なんか、その、クローン人間とか、
ね、
記憶を全部、データ化すると
か、
ね、で、ネットの中で人間が生きるとかっていう話とかね、SF とかでは出てくる。
そこまでいくとなんかちょっとね、SF っぽいなって、うん、まあそういう想像力もすごい大事だと思うんですけれども、うん、なんかちょっとした変化が、うん、なんかそれこそパラダイムシフトって言葉がありますけど、
はいはい、
考え方を全部変えちゃうかもしれないっていうことってあると思っていて、
うんうん、
例えば、まあ、ちょっと技術の話ばっかりになっちゃいますけど、うん、炊飯器とかね。
炊飯器
あれよく、うん、やはりその全自動電気式炊飯器っていうのができたことによって、うん、例えば主婦のライフスタイルってすごい料理が楽になりましたよね、
うんうん、
でそれまで別にその主婦っていうのはそんなになんていうかお金持ちでお手伝いさんがいっぱいいない限り楽な仕事ではな楽なその役目ではなかったわけです、うん、ところがやっぱ家電品とか料理がまあ楽になったりとか都市ガスが引かれたりとか、まあ、そういうことによってライフスタイルが変わって専業主婦が憧れの立場っていうものになるとその70年代に専業主婦がわーっと増えてきてなんてことが結構社会の変化としてはあったんですよね、
うんうん、
でこれ技術だけではないんですけれども、うん、そうした社会の変化みたいなもの、
うんうん、
でなんかちょっとした変化から起きるような気がするんですよ、
うんうん、
なので今回ちょっとそういう技術で未来を予測しようみたいなものではなくて、
うん、
なんかこうそういう身近なね最近あったちょっとワクワクするような変化から、うんなんかこれってどうなっていくんだろうねっていう話ができればいいかなと思っていて。
そういえばあれですよ、あれもそうじゃない、うん、ほんと昨日まで早水さんがやってた、
うん、
事業仕分け
、うん、あれなんてね
田さんとの話題で出ましたよ。
民主主義 2.0
うん、そう本当に何をやったかっていうと、うんまあ、官僚の人たちがいて仕分け人がいて、
うん
まあ、議員政治家がいて、うん、そこで、まあ、いわゆるその予算の配分これは本当正しいのかみたいなものの追求する、ねうん、事業仕分けってずっとやってるじゃないですか、うん、あそこに、まあ、ソーシャルメディアをかますっていう、うん、もともとユーストとかで流すのをやってたんだけど、うん、そのいわゆるニコ生の、ね、コメント垂れ流しするっていうのをやって、うん、まさに東さんが一般医師 2.0 って本の中で書いたこと、うん、実はねこれ事業仕分けをやっている内閣府の人たちが実は読んでいて、
うん、
これ実装してみようかってことでやって僕とか津田さんとか古市君とかで、
うん、
そのねいわゆるソーシャルメディア上の意見とかをその拾ってその質問としてぶつけるっていうのをやったんだけど、うん、僕らの仕事よりもニコ生のコメントをね官僚の人たちがね、うん、まざまざと見ているわけまじまじと、
うん、
うわって感じでそれがやっぱすごい光景 なのと、ちょっと新しいこと始まったなっていう、
うんうん、
それこそ、そのね、広角機動隊の話さっきしたけど、スタンダローンコンプレックスってシリーズの中で、うん、その会議の仕方の中で ね、やっぱその2チャンネルみたいなものが、今でいうニコファーレみたいなところでバーッと流れながら会議をするみたいなのって、やっぱり絵としてもうあれ10年前のアニメですよ。
うん、
やっぱ僕あれ思い出して、あ、 なんかそういうなんかアニメーションとか
未来来たぞと
の、うん、書かれていた未来の会議みたいなものが実際に行われるとこうなるんだっていうね、うん、ちょっと発見はありましたね、うんうん、
な思想でもいいわけだよね。だからね、まあ、技術だけじゃなくてね、
確かに、うん、政治とか、まあ、それこそ津田さんの本っていうのはね、うん、政治とウェブっていうのをつなげるっていうことを言って、まあ、本当に昨日やったことってオープンガバメントみたいなものの一つの、ね、実証する方法だったので、うんうん、あれもテクノロジーですよね、うんうん、未来ですよね。
だからまあそういう感じで社会経済系の話や文化の話もそうですよね、
うん、
あのなんていうのが、まあ、その最近こういう変化でこれからこんな風になっていくのかなとか、
うん、
あとは、まあ、あの今なくてもあの、うん、黒幕とちょっと打ち合わせ中に話してたのはいつまで俺たちは雨の日に傘を差さないといけないのか
って、それ俺ずっとさ今そう結構僕まだ不満の方が多くて、
うん、
もう21世紀じゃんっていうことは結構いろいろあって、うん、そうだから傘って本当どんだけ進歩しねえんだってもう思ってるんですよ、
うんうん、
いつまで経っても邪魔じゃないですかあれ、
うん、
ですごい濡れるでしょ、
うん、
ちょっと風吹いたりすると濡れるし、うん、邪魔だし、
多分40年ぐらい前に自動ジャンプ傘ぐらいが発明されて以降ほとんどイノベーションがない、
イノベーションがすごい少なすぎると思って、うん、もう21世紀なんだから、
うん、
両手で持ってなくてなんかこう全身バリアみたいな雨の日になるととかね
雨の側から避けてくれるみたいな技術
とかみたいなの欲しいなとかもし、あと僕すごいなんていうか面倒くさがりなんですよ、
うん、
だから本当あのお風呂とかもなんかいつまでも自分でちゃらないなきゃいけないじゃないですか、
うん、
なんかすげえ眠い時とか、
うん、
なんかもっとこう
立ってるとシュワーってやられて全部綺麗にな
って全部でちゃんともう髪も乾いて、うんみたいな、寝てる間にいろいろやってくれるのとかね、
ジャックたちの映画みたいな感じですね、
まあ、そうそう、ああいうのがさ、いろいろもっと欲しいなとか、
うん、まあ大抵のそういう未来の想像力は藤子 F 不二雄先生がお書きになって
るまあ大体ね、そう、それで言うと夢コントローラーね、
あ
ー夢、あー夢がこう、いい夢見れるコントロールできたらなんか僕やっぱり夢あんま見ないんですけど、この間ちょっと少しあの遅い夏休みを取ってちょっと休んだんですけど、うん、その間もね、うん、ずっと仕事でなんかダブルブッキングしちゃったやべどうするこれとかっていう夢しか見なくて、
わ、は
い
は
い、
かるわかる、
うん、あいや仕事離れたと思ったらその分その仕事をやってるのと同じような辛さを夢でこうやんなきゃいけないみたいなことになってて、うん、いやこれは楽しい夢が見られるような装置があったらどんだけいいだろうみたいなね、
僕はどっちかというと寝なくていい体が多いですよね。
それもだからさドラえもんの第1話で確かセバシ君がさあの睡眠短縮剤みたいな、うん、睡眠短縮剤を飲めば2時間で大丈夫だからみたいなそういう話があったと思うんだけどそういうのも欲しいなと思
って、ね、武井壮は体を鍛えたら寝なくても良くなったらしいっていう、
ね、もうじっとしてるだけで睡眠並み あの休息に体力がありすぎてなってるらしいんだけど、まあ、そういうのを人工的にやるのとかそんなことやったら地獄のように働くことになるんだけど、うん、まあまあとか、まあ、
だからそこなんですよ、うん、あの未来のことを想像するとすでにネガティブなでもなんか悪いことも起きるんじゃないかって僕ら考えちゃうじゃないですか、
うんうん、
だからまあっていう風にしてなんかこういいことも悪いこともって言ってるうちになんかワクワクしなくなってるなって感じがすると思うんですよ、
うんうん、
じゃあ何やったらワクワクするんだよという話をですね、あのよくあのネットで未来来たとか言われてるのは、
うん、
あのエロゲーがなんかこう USB コントローラーとくっつい
て、え、何が
エロゲーのね、
あ、エロゲーがね、
コントローラーがね、
はいはい、うん、
その種の刺激が USB コントローラーと通じて伝わっていないとかね、はいはい、あったじゃないですか、
うんうん、
僕書店のうちなんか爆裂何言ってんだろうって感じなんですけど、
ね、いやそれはもうでも本当やばいよねだからそのうちもうだから脳にそのまま、
まあね、
ね、脳にダイレクトで快楽を送り込む的な話とかね、うん、まあ、それだけで、
まあ、でマトリックス的なっていうな、
いまだにだけ白政宗の想像力ってね、そういう意味では有効なんだよね、80年代の、
うん、でそれをなんていうか、まあ、なるだけあの今じゃあどうなってるのかって話と絡めながらこうあんなこといいなできたらいいなもあるんだけれども、うん、いや実はもうこういうのがあってええー、みたいな話とかもしてみたいなと思ってます、うんうん、
なるほど、じゃあ暗い未来禁止だね今月の、
禁止しないですけど、禁止しないですけど、うん、あのなんていうかワクワクしてみようよなんか、
うん
うん、
何ならワクワクできるのか考えてみようよと、
うんうん、
まあ、そういう話ですね、
うん、
ということでメールなんですけれども、うん、
はいはい、
メールの、テーマがですね、最近あなたをワクワクさせた未来の話ということでお願いしたいなと思います、
うんうん、まあ、未来の話っていうとね、なかなか難しいかなと思うんだけど、うん、まあ、 未来を感じさせる何か出来事やニュースだったり、うん、あとその自分の身近で使ってみたらすげえなとか、うん、そういうのでもいいし、
さっきの傘みたくここの分野は全然発展してないけど発展したらどうなるんだろうみたいな話でもいいんじゃないかと思ったけど、
うん、あとまあ漫画とかアニメとか映画とか、うん、SF 小説とかで見て、うん、これあったらワクワクするなみたいな、うん、
この未来いいねみたいなね、
う
ん、
あとさっきの僕みたいにあのこういうのねえのかよって、まあ、常々思ってるみたいなのでもいいと思うんだけど、うんまあ、そういうなんかこう未来の話を、うん、あのすればいいと思うんだけど
ですね、
うん
まあ、そうしたものを、メールで送っていただいて、まあ、本編では、うん、あのワクワクできる話につながるようになんとか、ねうんうん、話を展開していきたいなと思ってますけれども、うん11月の、放送日はじゃあ、
放送日
の方でお願いしてい
きたい、うん。はいはい。今月のライフは11月25日、日曜日の深夜1時から、4時までの生放送になります。もう一回テーマを、繰り返します。ワクワクできる未来を求めてというテーマでお送りします。
そんなあれなんですね。緩やかなテーマって言いますね。
あれもしもしその声は
もしもし
その声は
もしもしもしもしどうも。
津田さん
津田大輔です。
お、出たな、ポジティブな未来男。
いやー何それでもさ
津田さん最近どんな夢を見るの
いやーゆるすぎるでしょう
何が
そのテーマ夢
テーマ
夢ですか
うん
いやテーマはですねワクワクできる未来なんですけど
はいはいはい
うんどう、
うん、いや夢はですねなんか、うん、ここ1年ぐらいちょっとなんかあのすごい悩んでばっかりあの夢が見づらくなってる
でもさっきあれですよ授業仕分けはやっぱり未来を感じたって早見さんおっしゃってましたよ
感じた感じた
うん
どうです事業仕分け、ちょっとさっきの対談でも話出ましたけど。
いや、何がすごい僕、民主主義のね、新しい方がを感じたかって、まあなんか、副総理ですよ、岡田さん。
うん、
副総理の横に、この金髪、怪しい金髪と、なんかあの、怪しげなテレビ業界人みたいな風貌の早水健郎が並んで抜かれるっていうね。だから、これすげえな、新しい民主主義来たなって。
そんな民主主義いらなくねえか
まあなんかね、説得力のない新しさだ
あ、ツーツー言ってる。
ツーツー言ってる。
切れたのは誰
チャーリー、チャーリー、津田さん津田さん、
まあ、伝えることは伝えたので、もう一回繰り返しましょうか、じゃあ。はい、11月25日、今月のライフのテーマは、ワクワクできる未来を求めて。メールは、最近ワクワクさせた、あなたをワクワクさせた未来の話を教えてください、ということですね。
はい。
はい。
ちょっと途中で切れてしまったんですが、どうしようかな。まあ、一応リダイヤルしてみようか。まあ、その間にですね、うん、今月のライフなんですけども、うん、まあ、先月でね、
うん
先月いっぱいでブクログさんのスポンサーなども、うん終わりましてですね、うん、今月からノースポンサー状況に陥って、やべえなと思っていたところなんですが、うん
なんと
今月はですね、
はい
今あの番組サイトを見ていただくと、
うん、
輝くバナーが貼られてるかと思うんですけれども、
うん
イリーのイリッシモというですね、うんエスプレッソブラックイリッシモエスプレッソブラックというですね、うん缶コーヒーですね、
うん
日本コカ・コーラ社さんから、うん、出てる缶コーヒーなんですけども、はい、こちらがなんと、うん、ライフの。
素晴らしい。
素晴らしい。
いいんじゃないですか、コーヒー。
ねえ。
ねえ、ライフ。
もう。
しかもテーマともぴったりだって話を伺ったんだけど。
結構ね、なんかエスプレッソを、
うん、
本物のエスプレッソを、ちゃんとこうした缶のコーヒーに、したっていうのは、相当な素晴らしい技術を駆使して、いるということだ
と思います。ああ、ました
。今、スポンサーの報告をしてるんですけど、今月もですね、スポンサーがつきまして。
はいはいはい。おめでとうございます。
イリーのエスプレッソブラックという缶コーヒーなんですが。
そしてなんか、チャーリーが今、俺の目の前で、繋がんないよっていう感じで、すごい、悲しい表情を、そろそろ帰っていいですかっていうことを言って
ますけど、ね、あ、もう、なんか、チャーリー電車がなくなるみたいなんで、
あ、そうなんですね。うん、なるほどね。
じゃあ、ちょっと一言、あ、じゃあ、津田さんの電話で一言お別れを、チャーリーが、じゃあ。
はい、あとじゃあ、ちょっとチャーリーから今、一言、はい、最後に一言。
あ、すいません、なんか電話切れみたいで、アナログな感じで申し訳ないですけど、どういう話になってたのかわかりませんが、今月も頑張りたいと思ってますので、うん、皆さんよろしくお願いします、
はい。よろしくお願いします。
今月は来ます。
はい。
はい、待ってます。
津田さんのドームに行きます。
スポンサーさんもまたね、イリーイリシモというのでその話を今してたんだけど、
なるほどなるほど、わかりました。はい、うんはい、じゃあ津田さん
お疲れ様、
お疲れ様でした。 ということで、で、なんか
も。もしもし。
もしもし。
もしもし。ということで、まあ、あれですよね、はい、夢なんで、まあなんか、いやいや、明るい未来っていうのは、うんうん、まあちょっと俺個人にはあんまり明るい未来はね、今考えられる状況ではないんですけど、ただ、なんか、そうっすね、でもこの、ウェブで政治を動かすという本を最近出したんですけど、
お、見たよ、
なんか、うん、この本が、なんか5万部とか10万部とかと突破してくるとなんか明るい未来がね、見えてくるんじゃないかな、みたいなね。そんなようなことをね。本当個人的な。ただ、なんか、ちょっとね、この前、まさに、早水くんとも、一緒に事業仕分けがあった後、フーターズに行ったんですけど、一緒に行って、フーターズに行って、フーターズで話してて、結構、うん、あ、こんなことやりたいよね、ライフで絡めて、みたいなものとかって話はしてて、うんうんうん
ね、
まあ、そういう、なんかね、巨乳の女の子を目の前に、割と結構真面目な話をして、それは結構ね、未来を感じられる話があって、いや、だから、うん、なんかそれこそライブ存続サミットとかで言ったようなことよりか、もうちょっと、うん、具体的に現実的に今、ああいうところで出てきたアイデアとかを落とし込んでいくタイミングだよねっていうのもすごくリアルに思ってきてますし、うん、それぞれがまあみんなね、こうやってライフのサブパも含めてなんか偉くなってきてるじゃないですか。
なってきてます
ね。偉くなってきているものをちゃんとうまく使って、うん、なんかちょっとですね、なんか、ライフっていうものをまた新たなね、なんか、レベルを上げていってですね、それぞれなんかやっていくっていうことを、まあ、それはなんか未来として考えたいなっていう、
ワクワクできる未来。
なんかでもちょっと津田さんからこのライフワイを感じさせるこの ね、今あちこちで引っ張りだこで、うん、今回の事業仕分けに参加した時も、NHK の方には話が通ってたみたいですけど、うん、僕の方には一切何の連絡もなく、
そうそう、
NHK の方たちに、NHK に出ている3人に、参加していただくみたいなことになってたみたいな、その前にライブだろ、おい、おい、内閣府、
まあ、いろいろ、当局に切られる
よ。NHK のニュースウェブ24だけれども、うん、でも、もしニュースウェブじゃなくて、ライフだよねっていう
オリジナル。そうですね。
だってライフ出てる3人だもん。まあいいや。うん、まあそんなことはいいんですけど。
でも、長谷川プロデューサーが撒いた種っていうのが現実の政治場やね。
ついにここまで来た。
で、それによって、やっぱ変わりつつあるわけだから、結構やっぱライフっていうのはすごい番組なんじゃないですか。
ワクワクする未来、
ね。うん、いやいや、多分ね、だからそういう意味で、やっぱりね、ライフがね、なんだかんだありながらここまで続いてるっていうことがやっぱり重要ですよ。
そうですね。
これがやっぱりワクワクする未来へのですね、やっぱりなんか一番
重要だな。引っ掛けること
に始めたぞ。あれじゃないかなって思うしね。
ありがたい。
抜け
てくる
ね、ほんと。いや、だから、あとやっぱり10年、20年、僕らがですね、還暦とかがそろそろ見えてきてるわけで、20年もするとね。うん、そこまで、やっぱライフをね、続けていくぐらいの。うん、ライフの遺伝子っていうのをどう残していくのかみたいなことを考えることが、やっぱワクワクする未来ね。20年後も、いやだから20年後もなんかね、ライフのみんなが出てきて、なんかそれぞれがそれぞれの立場で偉くなってて、それでなんかライフができたら、こんなワクワクする未来はないじゃないですか。
まあメディア王なのかね、まあ、一国の総理なのか、津田さんがどうなってるのかっていうことも含めてね。
金髪としては初の首相が誕生しましたみたいなね。
はあ、確かにね。ああ、それワクワクするな、金髪自身
は。まあ、だから、やりたいことは結構僕も、なんか、ここに来て、本当に真面目に、うん、まあ、とりあえず政治メディア作るっていうのもあるし、うんうん、なんかまあ、ライフなんかも含めて、やっぱりなんか、そういう、みんなね、なんか、リスナーとかだけじゃなくて、こういうことに興味がある、なんか、社会変えた人が、なんか集まれるような、そういうサロンとか空間みたいなのも作りたいな、みたいなのもあるし、
ね、
うん、
メディアのイノベーションしてほしいね。
なんかあともうちょっと僕もやりたいことが結構いろいろ見えてきてるので、なんかそういう話とかもね、なんかやれればなって思いますよね。
結構僕らもいろいろね、いろいろ思うところはあるんで、なんかまあまあちょっとそろそろ実現させていかないとね、いろいろね。
うん、
はい。
そうですね。
いや、やりましょう。いや、ワクワクしてきたね。はい、まあ、はい。じゃあ、そういうことで、とりあえず、津田さんが忙しいだが、
うん、ありがと
うございます。
ありがとうございました。
じゃあ、
本
番にも来てください、
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、お疲れ様です。
ということでね、胸熱な津田さんから の、うん、言葉もあったところで、
途切れましたが。
途切れましたが、スポンサーさんがね、今回ついてくれて、うん、ワクワクする未来のためには、こういったスポンサーさんの存在っていうのが、うん、非常に大事であると
欠かせないですよね。
そうそう、話が途中になったけど、いわゆる、今これペットボトルっていうか、これは、なんて言うんだっけ、こういうのって。
ボトル缶。
ボトル缶っていうのも、すごいイノベーションで、これが発明されたことで、お茶とかね、いろんなものが、 このパッケージに入るようになって、さらにこれはエスプレッソが入るっていうテクノロジーっていうか、に今までそのいわゆるなんて言うんだろう、ミルクコーヒーではない本当のエスプレッソがを封じ込めるってことに成功したってことですよね。それがイリーだっていう、
これもう発売、
もう今発売中で、
発売中なんです
よね。久賀さん
来てらっしゃる、
これまたね、あのライフリスナーの方が持ってきてくださったお話で、あのね、久賀さんの、
はい、
ありがとうございます。
本当にとんでもないです。はい。
ライフはいつからお聞きに？
大体2年近く前に初めて聞いてっていう形ですね。
で、まあ今回ね、はい、缶コーヒーって割と今までのいわゆるちょっと男っぽいイメージとか、うん、なんていうのかな、おじさんっぽいイメージとかもある部分があったと思うんですけど、うん、これちょっとね、割とこじゃれた感じもありつつ、ライフリスナーみたいな人に、ぜひ飲んでほしいみたいな
ところが、ね、
あるということなので、うんうん、皆さん、大体夜眠くなるじゃないですか、ライフ聞いてると。
そう。
なので、25日の放送当日は、皆さんぜひ全国のコンビニやスーパーなどで、うん、販売しております、この、イリッシュモ、エスプレッソブラックをですね、ご用意いただいて、
うん、無糖。
もうこのイリッシュモタイムをやりたいと思いますんで、ぜひですね、買ってきていただいて、ツイッター等々で、買ってきたぞと、
うん、
イリッシュも最高と、ということで、うん、スポンサーの方にもね、ぜひアピールしていただいて、うん、ライフにスポンサードするといいなと、うん、いうような評価をいただけるように、ぜひリスナーの皆さんのご協力をお願いしたく存じますので、
なんか日曜の深夜になるとすごい売れるんだよみたいなね、そういうちょっと、
で、まあ、いやでも美味しいですよね、
これ美味しいでしょ、
普通に飲んで、
そうなんですよ、ちょっとね、イメージが変わるっていうかね、缶コーヒーの、いう感じもあってですね、なのでぜひ皆さん、アピールしていただいてですね、ライフリスナーはこう非常に発信力がある人が多いみたいなことも一生懸命僕プレゼンしちゃったりしてるんで、一つ、ね、まあ、絶対数はね、深夜のああいう放送ですから、うんうん、こじんまりとしたもんですけど、そこからこういろんな人に広がるよ、
ソーシャルメディアを通じて、
ソーシャルメディアを通じてとか、うん、いろいろそういう非常にね、そういうタイプの人が聞いてくれてるんですみたいなことを言ってしまってるんで、皆さんよろしくお願いしますね。
コンビニでもう、
そうですね、
コンビニで、はい、
はい、はい、ということで、ワクワクする未来のためにはスポンサーのこのイリシモさんが大事だという、とりあえずまあ今回、ね、今月のスポンサーということですけど、はい、まあいろんな次につながったりとか、他のスポンサーも含めて、こういった動きがつながっていくと思いますので、よろしくお願いしますというところで、
そうですね、
はい。じゃあ、ちょっとなかなかと言ってしまいましたが。
はいはい。
じゃあ最後まとめ
て。最後ちょっともう一回繰り返しておきましょう。はい、2012年11月のライフ、もう年末もね、あと今年も放送も2回ですけど、11月はワクワクできる未来を求めて、で、メールテーマ、最近あなたをワクワクさせた未来の話を教えてください。ということで、放送は11月25日の深夜1時から生放送です。まあ、津田さんも含めいろいろ来てくれるのではないかとね、思いますが。
ゲストもね、
うん、
ね、考えて、
はい。はい。というわけで、じゃあ本放送でまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。